はようございます。 LTV ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは朝方になりたいシード VC が注目の最新記事を紹介する朝の情報番組です。それではライフタイムベンチャーズジェネラルパートナーの木村さんにお話を伺いましょう。
はい、それではお時間になりましたので、本日もブシータスカツ始めていきたいと思います。皆さんおはようございます、ライフタイムベンチャーズの木村です。このブシータスカツというポッドキャスト、なんですけれども、平日毎朝8時前後から、Twitter スペースで収録している、ポッドキャストになっていまして、内容としては普段はシード VC ベンチャーキャピタルとして活動している私ライフタイムベンチャーズの木村が日に一つ気になるニュースの記事やブログの記事などを取り上げまして、その内容をご紹介するとともにその記事の関連情報であったりとか、その記事を通じてどういうことを思うのかというところをご紹介をするというですね、ベンチャーキャピタルが普段リサーチをしている記事をベンチャーキャピタルの解説で聞くことができるというそんな内容の情報番組になっています。で、曜日によってテーマは異なってまして、本日のテーマがライフタイムベンチャーズの投資テーマのうちの技術テーマ、テクニカルテーマの一つであるニューロサイエンスですね。神経科学だったりとか脳神経科学みたいな感じでそういった領域についての記事ということで、技術テーマだとですね、普段こう論文の内容をご紹介するところが比較的多めなんですが、今回は、この領域におけるスタートアップの、買収報道みたいなのがあったので、それを通じて、このテクノロジーというよりもビジネスとして、特にスタートアップのビジネスとして、資本政策として考えたときの、ニューロサイエンスのスタートアップの一動向ということで、お届けをしていきたいと思っています。で、今回のケース記事がですね、ズバリ、英語と日本語両方出ているので、日本語でいいかな、テッククランチさんにですね、日本語でも掲載、選出された記事になっていて、日本語のタイトルだと、スナップがマインドコントロールヘッドバンドのメーカー、ネクストマインドを買収と。で、英語だとスナップアイズマインドコントロール、まあですね、スナップアイズマインドコントロールヘッドバンドメーカー、ネクストマインド、そういう感じの内容になっておりまして、そんなの通り、日本ではですね、そもそもあんまりアプリとしてのユーザーがすごく多いわけじゃないので、総的にこう日本と海外で情報のこうギャップがかなり大きい、ただ、アメリカでは本当にこう、いわゆる GAFAM と言われるような人たちと同じぐらいのプラットフォーマーを目指してですね、後続ながら多くの読みているコンシューマー向け、SNS から始まって今はコンシューマー向けの、総合、グラフィックというかビジュアル体験、メーカーになってきているこのスナップというですね、スナップチャットというサービスが有名ですけども、スナップチャットを展開するスナップが、フランスのパリに拠点を置く、多分サービスのカテゴリーで言うと、よくブレインマシンインターフェースみたいなふうに言われるようなですね、脳波を計測して、それで、計測をしたりとか、それをもとに何かを脳波ベースで操作をするみたいな感じでつながるような、ソリューションのカテゴリーがあるんですけども、そのニューロサイエンスの代表的なカテゴリーの BMI のスタートアップ、フランスのスタートアップネクストマインドを買収したという、そんな内容の、記事になっておりますと。じゃあ早速記事の内容を見ていきましょうということで、スナップは、3月23日ですね、2022年にネクストマインドを買収したことを、公表したと。で、パリに、本拠を置くこのネクストマインドというスタートアップは、脳の信号を利用して、PC のインターフェース上で画像を動かす自らの名前を冠したコントローラー、脳で PC の中のものをこう操るというですね、操作をするという、そういうことができるという、テクノロジーになっていますと。で、このネクストマインド自体は、セスですね、アメリカでも世界でも最大級のハードウェアとかガジェットの祭典、セスってやつがあるんですけども、そこで399ドル、だいたい4万8000円ぐらいの開発キットというものを発表した後にですね、2年前の2020年の第2四半期に、このプランドの初期ロットというものの出荷も、配置をしていたと。で、これがテックランチの取材部もですね、実際それを試したことがあって、すごいものだということは、昔、2年前にも評していたと。で、記事化も過去に、テックランチ US の方でもされていたということですね。で、今回、ネクストマインドからのプレスリリースの内容としては、スナップラボ、スナップ スナップ社の中のですね、主に AR だったりとか、そういった次世代の 3D テクノロジーだったり体験拡張みたいな感じのところを研究しているスナップの中の R&D 組織があるんですけども、そのスナップラボっていうものの中で長期的な拡張現実の研究活動を推進するためにスナップグループにジョインをすることを決めましたと。それによって、まあ、スナップ社が展開しているスペクタクルズっていうですね AR グラスがあるんですけども、それはこのネクストマイルの参画によってさらに進化をし、反復する研究開発プロジェクトになり、次世代モデルのこのスペクタクルズについては、拡張現実 AR の技術的限界を、まあ、さらに広げていこうという開発者の、コミュニティに向けてより強されることになっていくだろうというふうに述べているということですと。でこれに伴って NextMind の開発キットの、まあ、スタンダードロー版、まあ、NextMind のオリジナル製のものっていうものは提供終了されていって、まあ、この NextMind が作ってきた技術というのは、スナップ社のコアテクノロジーでもあるカメラであったりとか、そのスペクタルズって言われているまあ、スマホのカメラを使っているカメラってものと独自のこう独立したデバイスである AR グラスのスペクタルクスっていうやつがあるんですけども、の AR 機能を含む、まあ、こういったスナップ製品に、NextMind 社の技術というものが、今後使われていくという、まあ、本当にこう、まあ、技術買収みたいな典型的な形になるんだろうというふうにされていますと。でこの NextMind 社についてなんですけども、もともと2017年に、神経科学者とハードウェアエンジニアのチームっていうですね、なんかもうテクニカルエキスパートのテクニカルエキスパートみたいな感じの、ゴリゴリの、科学技術チームみたいな感じのチームで、設立されたのが5年前に、なりまして、脳波系を内蔵したウェアラブルヘッドバンド、を利用して、大脳皮質の神経活動を検出して読み取れるというのが特徴になっています。で装着者が、このディスプレイ上の画像を見ているときにヘッドセットで、まあ、その装着者人間がですね動かしたいなと思うとそれを検知して、まあ、ちゃんとその脳波の信号というものを受け取った上で、まあ、実際にこのコントローラーとして、PC の中の画像というものに対して作用ができるということができていると。で、まあ、そういう意味では結構その元々この技術領域でも、まあ、出てきた時期としても実際にこう、まあ、出荷をしているので、ハードウェアとしてもソフトウェアとしてもそれをこう一旦プロトタイプとしては実現可能なレベルまで持ってきたっていう点では、もともと注目されている会社にはなっているのかなと思いますけども、まあ、今回スナップからの買収ということで、結構、この BMI、ブレインマシンインターフェースの領域って、まあ、どういうふうにビジネスに、どういう時間軸になってくるんだろうということに対して、多分いろんな、まあ、いけるっていう人もいれば、いや、まだまだっていうふうに言う人もいる中で、一つの大きな、関係者からしたら注目が集まる、案件になったんじゃないかというところですね。で、スナップ社からのコメントも、出てきているんですけども、まさにこの NextMind 社のこの技術は、神経活動をモニターして、コンピューティングインターフェースと対話するときにユーザーの意図を理解し、それに集中するだけで仮想ボタンを押すことができる。この技術は思考を読むことも、脳における信号を送ることもない。人間からのですね、アウトプットをデバイスに対して飛ばすということなので、まあ、よくこうね、光学機動体の世界というふうにニューロサイエンスとか BMS に飛ばしたとよく言いますけど、脳に電極を刺して人間の脳をなんか変えたりするわけではないと、要は安全だというふうに、アピールをしているということですね。で、まあ、今後の NextMind 社ということでいうと、これまでのファイナンス領域といえば2017年に設立をして、2018年に総額460万ドル、日本円で約5億6000万円のシードラウンドの調達をして以降、まあ、ファイナンスとしてはそれで、それ以来4年間、まあ、売上と、まあ、多分何らかの助成金と、というものでやってきた、まあ、シードラウンドの会社です。ただ、まあ、シードラウンドとは言ってもですね、従業員が数十人単位でいるようでして、そのうちの20人、主に技術系のまあ、サイエンティストだったりとかエンジニアの人たちは、このスナップラボの活動に直接的に関わっていくということで、まあ、いろんな意味で、まあ、悪配慮的な要素もあるような買収になっているというところですね。で、関連する情報としては、まあ、スナップがこの AR ヘッドセットに使用する部品を製造している会社、ウェーブオプティクスっていう会社も、2011年5月にも買収していまして、ここ近年、スナップ社は結構この AR 領域にまつわるようなスタートアップの場所複数繰り広げているというところで記事の内容としては閉じられていますと。はい、でここまでが記事の内容でして、 記事の背景を理解するためにですね、改めてこの、ブレインマシンインターフェース、ニューロサイエンスの領域になんで、スナップが、関わってきているのかということを理解するためにも、日本だとですね、日本人だとあんまりサービスって身近じゃないと思うので、改めてちょっとスナップ社っていうものがどういう会社なのかっていうことだったりとか、どういった競争環境の中にあって何を目指している会社なのかということをちょっとだけ触れたいと思うんですけども、スナップ社はですね、2011年に創業をした、端的に言うと送って数秒後に写真が消えるメッセージアプリ、スナップチャットというもので、一世を風靡し、その勢いのままに、上場までしていったというですね、そういった会社になっていますと。で、昔からそうだったかちょっと私も分かんないんですけども、最新のスナップ のコーポレートウェブサイトとかを見ていると、スナップ自身は自分たちのことを何ていう会社っていうふうに定義しているかというと、スナップインクはカメラカンパニーであると。で、スナップはカメラを改革していくことによって、我々の生活やコミュニケーションの方法を素晴らしいものできると考えているということで、そのカメラとか、それを通じたビジュアルなコミュニケーション、インタラクションっていうものを良くしていくことで、人間の生活をより豊かにしていこうっていうのが、ビジョンに置いてある会社だということになっていまして、2011年まさにピカブーっていうですね、このスナップチャットの原型になる消えるチャットってやつを作って以降、消えるチャットっていうですね、なんかその、Z 世代の人たちの、価値観とか、日本でもね、LINE の、画像がたまに週刊文春にさらされるとか、ったりもしますけども、そういう意味で、このインターネット時代、モバイル時代、で、メッセンジングアプリ時代っていう中で、個別のプライベートのですね、コミュニケーションも含めて、それが履歴に残るってことの、便利さもあるんですけど、それによってなんか、言いたいことが言えなくなると、気さくにコミュニケーションできなくなるっていう、人間の心理的安全性を、配慮した UX ということで、一旦一世を風靡したのが、この、消えるチャット、スナップチャットっていうものでして、2011年ローンチの頃から、想定されて一気に、アメリカのユーザーを中心にこう、支持を獲得し、2013年にはですね、ここにビデオの共有とか、いわゆるこう、今ではなんかインスタグラムとかフェイスブックのが有名だと思うんですけど、ストーリー機能と呼ばれるものを、世界で一番最初に実装したのが、このスナップと。で、ストレートに言えば、フェイスブックの、インスタグラム のストーリー機能っていうのは、このスナップのパクリですね。ということで、本当にこ の新しい SNS とか、そのユーザー体験ってものを、作ってきたトップランナーが、このスナップという会社になっていますと。で、そういった中で2016年にサングラス型カメラ機器、スペクタクルスっていう、さっきも言った、その AR グラスですね、拡張現実型 AR 型グラスっていうものを作るということで、名刺ともに自分たちの会社 のアイデンティティはカメラ企業であるということを明確にしたというところですと。で、ビジネス的には、基本的にはスナップチャットのプラットフォームの中での広告収入というのはほとんどを占めているんですけども、上場がいつだったっけな、ちょっとすみません、残りますね。スナップチャットの IPO 自体が、そうですね、2017年に、IPO をするんですけども、それ以降の業績っていうところで言うとですね、2020年の直近決算に至るまで、営業利益ベースで言うと、2017年の上場以降ずっと赤字ですと。ただ、その営業利益の赤字額っていうものは、だんだんと狭まってはいまして、直近で言えば、今、この目分量だと8ミリオンマイナス、マイナス8ミリオンダラーぐらいっていうところまでは、そのロスの金額っていうものが減ってきたと。上場時はですね、1年間で30億ドルぐらい、それ以上赤字が出てたので、3000とか3500億ぐらいですかね、そのぐらいの赤字をこう出しながら、でも売り上げは8億ドルなんで、だいたい1000億弱ぐらいの売上しかない中で、3500億ぐらいの赤字を出してたので、なんか結構いろいろこう問題の上場とは言わないですけど、急成長していって、実際の SNS っていうものを象徴するような会社、ある意味アンチ Facebook みたいな、そういった象徴的な存在であった、この会社に対する期待値は高かったんですけど、一方で結構資本市場からは、スナップの IPO は、スナップっていう会社自体が まあ、すごい期待はされていたけど、ちょっと、ダメだったんじゃないかと。っていうことを結構言われるような時期が2017、18年ぐらいに何回か米国のメディアだとあったりしまして、まあ、なんていうんですかね、こう、まあ、どうしてもこうやっぱり競争相手が Facebook だったり、主に Facebook ですかね、になってくるので、まあ、資金量だったりもそうですし、そのさっきのストーリー機能みたいな感じのところも含めて適宜パクってくるんですよね。言うとなので、で、それでユーザーベースは、やっぱこのスナップが上場した2016、18年前後ぐらいって、もうなんか Facebook はもうオワコンですみたいな感じの風潮がですね、アメリカとか世界中でもやっぱりあったはあったんですけど、あんなのはこうおじさんしかやってないよみたいな感じの、そういう感じの世界観が結構、あった気はしたんですが、でも今でも Facebook みんな使ってるじゃないですかっていう話だったり、あとは、まあ、Facebook にとって大きかったのは多分 Instagram っていうよりビジュアルベースな SNS を、まあ、買収もして自分たちのグループとして、統合していったのがまさにその2015、6、7年、8年ぐらいのタイミングで、まあ、それをInstagram っていう、まあ、強力な武器を使いながらこの Snap と対抗を一旦してしまわれたので、まあ、当の Snap 側から見ると結構厄介な競争相手ができて、上場以来ずっと売上は伸び続けてるんですけども、最初2017、18年ぐらいっていうのはなかなかそこに対して市場からの理解とか評価が追いつかないというか、評価をしている人もいれば、まあ、ちょっとした決算があるとほらやっぱりまあ、とはいえやっぱり大変なんだよ、Facebook に戦うのは見てくれしょというような論調も、多分両方あった、賛否が分かれる時期ってやつが4、5年ぐらい前に、あったのかなと思ってまして、ただその中も着実に本当にこう収益を伸ばし続けていると。で、ほとんど、なんだかんだ言って広告の収益が伸びているので、スナップチャットに代表されるような、彼らのもともとの創業事業とそのプラットフォームが伸びているっていうところの中に、ただ、ただ単にその、いいアプリを作っていくっていうだけだと競争相手も大きいということで、スナップ社が展開しているのが、いかにここにテクノロジーで、シンプルだけどこのアプリの体験とかコンシューマーの体験をより良くしていこうかっていうことをやるような買収ってものを2017年のその上場以降ですかね、特に結構買収戦略が変わりまして、上場するまでの2017年までにも結構何社もですね、1、2、3、4、5、6、7、8社、9社ぐらい、それまでにもですね、未上場の頃から30ミリオンとか50ミリオンとか結構日本人的には大きいサイズの上場を繰り返してるんですけど、まあ、この時期に買収してるものって、例えばなんかバーブっていうですね、Google マップと北米版食べログの、Yelp の両方の機能を兼ね揃えたような、位置情報グルメアプリみたいな感じで、そういったものを買収したりということで、いろんなね、こうなんかアプリベースのアプリの中で動くそのコンテンツ、出せるコンテンツみたいなものだったりとか、そういったものが結構象徴的な買収事例としてあるっていう時期が、2017年以前、上場以前のところだと多かったんですけど、多分転機になったところで言うと、上場の直前ですかね、になって、サイマジンメディアっていう AR スタートアップを買収をして、それ以降結構ハードウェアの買収が増えるんですよね、スナップって。コントロールミーロボティクスっていうですね、ドローンの会社を買収を2017年5月にしていたりとか、あとは、まあ、広告系とか 3D 系の会社も買ってるんですけど、iFactory っていうですね、画像とかビデオの認識とか分析の技術みたいなものを展開している画像処理の AI の会社を買収していたりとか、あとは、ウェーブオプティクスっていう今回の記事にも載っている、まあ、AR スタートアップですね。AR メガネに、グラスに使われる動波感度プロジェクターっていう、まあ、ハードウェアの部品、コア部品になるようなものを開発していた AR スタートアップを500ミリオンで買収をしたりとか、ってことをしているので、結構そこのハードウェア自体を自分たちで作りに行く、ハンドリングしに行くっていう、まあ、Facebook ルームですね、オキラスとかでもちろん VR の世界ではやってたりすることを、結構この AR の領域とか、で、この5年間、6年間ぐらい張っていって、まあ、その新しい体験拡張型のデバイスということの中で、AR ないし、その、近傍領域にもある、このニューロサイエンス、BMI みたいな感じの領域っていうのに、今回参入を本格的にしてきたと ということなので、まあ、彼らのその買収戦略の延長線上に、まあ、今回の NEXT MIND の買収もあるというところには、まあ、彼らも上場して、まあ、普通にサービスはずっと伸び続けてて、売り上げが伸び続けてるんですけども、まあ、やっぱり強力な、ね、対 Facebook っていう、まあ、そういう仮想敵がいる中で、まあ、自分たちのユニークなところっていうものとか、作るべき未来っていうところを、我々カメラカンパニーだということで、そこのトップランナーであるべくっていうことで、より自然な、これまでと違うインターフェースでユーザーからのインプットをデバイス側にとかインターネットのバーチャルメタバースの中でなんか持ってくるってことをやるってことにかなりの投資を企業としてやりながら、今は本当に株価も業績も基本的に好調というそういった会社になってきているというところですね。となので結構こうスナップっていうもの自体があんまりサービスとしてすごくよく認知されてるわけじゃないんですけど、実はこのニューロサイエンス、神経科学の領域の起業家の方とか、まあ、ディープテック、まあ、技術とか研究開発スペースからこういったスタートアップを作られた方にとって結構この US だったりとか、まさにスナップに象徴されるような会社にこういう動きがあるってことだったりとか、こういうニーズがあるっていうことを、まあ、知っているか知っていないかで、まあ、事業開発の方向性も資本生産の方向性も結構変わってくるってところはポイントなのかなとは思っていまして、日本国内だけで見ていると、そもそもなんかこういうスナップみたいな会社がこういう行動してるってこと自体に気づけないであったりとか、で彼らは彼らで日本から始まってくる BMI とニューロサイエンスの会社すべてをですね、網羅的にカバーできてるかっていうから、リソースの限界もあるんで知らないことも結構あったりするので、いいものを作った上で、まあ、誰をパートナーにして事業を成長させていくかってことを考えるときに、まあ、消えるチャットのアプリの会社が、まあ、ブレインマシンインターフェースとか脳波測定の会社に興味を持つってなかなか、ね、直感的には分かりづらいんですけども、まあ、こういった事例を知っていることで、じゃあもうとにかくスナップが投資をしてくれれば前に進めるからっていうことだったりとか、まあ、それでスナップがこういう活動していることは US のテック業界の中では結構有名な話になっていると思うので、スナップと一緒な取り組みをしているのであれば、まあ、じゃあ、米国の VC からの資金調達みたいなところも含めて、より説明がしやすくなるとか、っていう、まあ、そういったことが、まあ、知っていて、まあ、知り合いがスナップの中にいれば、作れるみたいなアクションかなと思うので、ライタイムベンチャーとしてはですね、今回の記事を経て、ニューロサイエンスっていうものを、投資領域に含める、ベンチャーカピタルとしては、まあ、このスナップの人たちと、まあ、ちゃんと関係性を作りに行きたいです、行きましょうっていうところはもちろんやるべきアクションだと思いますし、まあ、こういったスナップ以外に、ディープテックの世界って、特にデジタル寄りなディープテックの世界って多いんですけど、意外な会社がなんかパートナーシップの候補になってくる、特に日本的な感覚だと、どこその会社みたいな感じだったりとかですね、どこかは知ってるけど、その会社がなんでみたいな感じのところに、意外と大きな R&D の予算だったりとかリソースみたいなものが存在していたりもするので、まあ、できる限りそこはグローバルの今トップ5、10ぐらいでアクティブな、しかもその中の意外なプレイヤーっていうものが一番意欲的に買収をしていたり、伝統的なプレイヤーがなかなか意思決定しづらいところで思い切った投資をしていたりもすることもあるので、この脳神経科学とかですね、ブレインテックみたいな感じの領域だと真面目にやると、なんかこう、ヘルスケアというか、医療というか、そういった領域で、まあ、パーキンソン病のためにとかですね、その他いろんな疾患のためにみたいなことで、まあ、それはそれで可能性もちろんあるんですけど、どうしてもなんか研究開発とか薬事のプロセスが長かったりするので、海外のニューロサイエンスのスタートアップとか見てても、結構多いのは、なんかマルチパーティカルで、ヘルスケアと、ゲームとか SNS みたいな、まあ、講義のエンタメ領域に両方とも POC を持っていってるみたいなケースが結構多くありまして、まあ、その中の一つの象徴の例がこういうところで、まあ、会社として、やっぱり足が息が長くて、まあ、その分ポテンシャルのある領域と相対的に意思決定者の意思決定が早くて前に進みやすい領域をリソースが許すのであればパラレルで進めていくということをやっていく、まあ、事業ポートフォリオをリソースが避ける範囲の中で意識的に分散させていくみたいなアプローチというのは、まあ、ディープテックのスタートアップのやっぱりこう開発リスクが高いという部分だったり、まあ、事業開発のリスクも高い、パートナーがうんって言わないと前に進まないみたいな感じのところも起こりがちな中で、 本当にね、発散して分散して全部進まなくなっちゃったら仕方ないんですけど、あのソフトウェアの会社とか、そのアプリケーションレイヤーでものを作ってきた会社が、いやとにかくワンプロダクトをグローさせるんだっていうところとは、まあ、ちょっと違うあの事業戦略を書かなきゃいけないっていう中の、まあ、一つのこう象徴的な例だったり、あのよくある応用産業、アプライドインダストリーとして、この、ゲーム SNS みたいな領域ってものを、まあ、一つのこう事業開発の候補に明確に超えると。で、そういったプラットフォーマーがほぼ米国にいるので、その彼らにピッチできる打席に立っているかみたいな感じのところっていうのが大事になってくるっていうのが、今回の記事からの学びなのかなと改めて思いましたと。いや、スナップね、すごいですね。すごいですね。ちょっとなんか、小学生並みの感想みたいな感じで、あのすいませんけども、あの、でもまあ本当に、やっぱり、ニューロサイエンスってすごくこう、うん、あの人間の感性とか直感みたいな感じのところに、直接関わるようなあのテクノロジーになってくるので、うん、まあ、必然的にその、まあ、人間が、まあ、人類全体がこの20年で急速に見るようになったこのスマホの画面だったりとか PC の画面だったりとか、まあ、その中との総合作用みたいな感じのところを、まあ、研究する研究者の方も世界中にいますし、それをビジネスにしたいっていうですね、まあ、スナップっていう日本人的にはちょっと意外な会社もこうやって大きな M&A をあのするようなところまで、自分たちのアクションを明確に具体化しているところもあるので、ぜひ、日本から生まれるですね、ユーロサイエンスの業界の方も、いや、スナップは意外とあのやってるんですよ、とですね、この、放送を機に見ていただけると、可能性が広がったりするんじゃないかなと思っていたりしますと。はい、それでは、本日の、ビシサカツはこのあたり、朝活は、このあたりで、皆さん本日も、お時間どうもありがとうございました。それでは、一日頑張ってまいりましょう。いってらっしゃいませ。
ご視聴いただき、ありがとうございました。本日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。LTV ポッドキャスト、ハッシュタグ、VC と朝活。この情報番組は、ライフタイムベンチャーズがお届けいたしました。